森日和のワットセットラ。こんにちは、森日和です。いつもお聞きくださり誠にありがとうございます。
今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
というわけで早いもので、
はい、
12月18日
じゃあもう年賀状書いてあります？
どうなんですかね。
ねえ、
これを聞いてくださる方はやはり
早い、みんな早い、
早いよ。
だって24か 5かなぐらいまでに投函しないとって、ね、おっしゃいますよね。お正月1日に届けようと思うとね。これからが勝負だな。
優等生の方が多いと思います
ので。そうですね、皆さんきっともう着々と進めて、もう終わったわっていう方もいらっしゃるかもしれませんね。はい、
早め早めに行動して。
そうですね、何もかも5分前集合ですね。5分前集合。
はい、というわけで、
はい、
今週は、はい、先週に引き続き、はい、でも今月自体がですね、はい、お正月であったり年末のお話をさせていただくというような流れになってますので、はい、はい、先週、はい、チラッとも言ってないですね、
はい、はい、
タイトルだけお伝えさせていただいたお飾りの話を、
はい、
はい、お話しさせていただきたいなと思っております。
はい、先週ね、ちょっとこういうものが正月飾りということでね、名前は挙げてたかと思うんですが、皆様正月飾りってご存知でしょうかね。もちろん現物は知ってらっしゃるんですけど、正月飾りって聞かれたら何っておっしゃるんでしょうかね。
しめ縄、
やっぱりおっしゃるかな、
鏡餅、うん、門松、
はい、これがでも三大正月飾りでしょうね。
そうですね、そこまではポンポンポンと出てきましたけれど、うんうん、その他何かと言われると、
うんうんうん、私もね、いつもこの話をするときやっぱりこの3つがね、
はい、
一番お伝えするところではありますね。されます？お家で正月飾り
しますよ。門松はけど、
うん、
しないですね。
門松ちょっとハードル高いですもんね。
ちょっとハードル高いですね。
ちょっと豪華ですしね。
豪華ですね。
あとマンションの方はスペースがないとかおっしゃる方もいらっしゃいますしね。
うん、
私いつも門松見てて気になりますのはね、
はい、
松より竹が目立ってるなって。
確かに
思いません？ちょっと竹に譲った部分がありますよね。
それってそういうことを学べということなんですか？
いやいやいやいやいや、
いや、
これはね、江戸時代以降ですね、
はいはい、
縁起物がどんどん追加されていって、
はい
はい、あんなにめでたい感じになったんですけれども、
はい、
元々はですね、
元々
松の枝一本ペロンって貼るだけでよかったんですよ。根引きの松って言って、
はい
はい、昔ですね、奥家さんたちの遊びにですね、根の日にですね、根っこのついた松を引いてくるっていう遊びがあったんですよ。
へー。
それを玄関にピッと飾るとそれが門松だったんです。もっと言えばですね、もともとは杉だったみたいですよ。
杉、
はい、で杉がで松になって、まあ、縁起物ですからね、松になって、そして、今みたいな大きな門、竹とか梅とか、地域によりますけど、ハボタンとかいろんなものがくっついていったということなんですね。
あ、もうだ、本当に松からどんどんこういいものを重ねて、いいもの
を重ねて、だからやっぱりお正月をめでたくするっていうことは理にかなってるんですよね、はい、でも肝心なのは、はい、というか最悪、
はい、
何だけ飾れって言われたらやっぱり松なんですよね。
松だけ飾れば、
で今やっぱりマンションの方も多いので、うん、お花屋さん行っていただくと、この時期ですね、
はい、
根引きの松売ってくださってるんですよ。松の枝に根っこのついた、
はい、
そして、はい、水引きをかけてくださってる松が売ってて、はいはい、それをね、玄関に飾るだけで門松なので、なんかね、シンプルでね、逆に素敵ですよ。なんとなく、
そうなんですね、
なんか通な感じで。なのでこの前、この前で言います、1年前ですよね、
はい、
京都で街歩いてますと、そういうね、枝を張ってらっしゃるお家、お宅が多くって、
はい、
なんか素敵だなって思いましたので、門松も素敵ですけれども、その水引きのかけられたね、松をペタンだけでもいいんじゃないかなと思います。
なるほど、
はい、
そういう、多分ごめんなさい、うん、もう今回僕それが初めて知ってしまったことなので、目線で見てなかったのかもしれないですけども、うんうんうん、今年はちょっと見てみます。
ぜひ、多分全国的にその枝ペタンだけのお家ってあられるんじゃないでしょうかね。京都は結構あるんですよ。
へ、
はい、 門松あんまり派手じゃないところが多いですね。シンプルな方が多い
です、ね、知らないだけでやっぱ意識してみる。それこそお花屋さんにも売ってるって、はい、ヒロさん言ってましたので、はい、
でもね、あの今京都基準で喋ってるので、もしかしたら他の地域ではどうなんでしょうか。でももともと松なんです。でもなぜ松だと思います？その前は杉だし、
めでたいから松。
あ、そうですね、松自体がね、あのめでたいですけれども、あの言霊の松という音のね、はい、あのもあるかと思いますけれども、もっと言えばですね、はい、あのそもそも松が精霊が宿る木と言われるようになったのは、
はい、
ある先生がおっしゃるにはですよ、
はい、
神様は、はい、尖ったものが好きなんだと。
ほ
ー、なので、はい、尖ったものに吸い寄せられるようにね、はい、あのお家の中に入ってくるって伺うんですよ。だから杉も尖ってますよね。
尖ってます。
松も尖ってますよね。
尖ってます。
だから京都の祇園祭見てくださった方はあのご存知かと思うんですけど、京都の祇園祭はですね、はい、山鉾巡行というのがあってですね、
はい、
山鉾巡行というのがですねメインイベントのように言われてるんですが、はい、本当はあれメインイベントじゃないんですよね。京都の祇園祭りのメインイベントは、はい、山鉾巡行した日の夕方に、
はい、
八坂神社からおみこしが出るんです、
はいはいはい、
そのおみこしにはですね御祭神であるスサノオ様とスサノオ様の奥様と櫛田姫様と、そしてその、 あのお子様神がそれぞれ乗ってらっしゃる3つのおみこしが降りてくるんですよ、
はい、
でもあの普段神社に行くとき、神社っていうのはですね私たちが神社に神様に会いに行く。でもお祭りの時だけはですね神様が逆に氏子県に降りてきてくださって、氏子の皆様の生活を見てくださるんですよね、
はい、
だから神様が町に降りてこられるのがお祭りなので、
はい、
神様が町に降りてこられる時に町が汚れていたら降りてきたら神様汚れちゃうんですよね。なので神様に降りてきていただけるように、はい、町の中の汚れ払いをするために昼間山鉾巡行をして、
はい、
あれはですねイメージとすればですね山鉾巡行は街の中を掃除機かけてるイメージですね。
ほう、
悪霊悪鬼汚れを巡行することによって吸い取るようにしてですね、うん、場を清めるっていうことをしてるんです。
この前の掃除の話から、
はい、
今の山鉾巡行、
はい、
めっちゃいい流れじゃないですか。しっくりきました。
やるときやるでしょ。
すごい、すごいじゃなくすごいっていうかしきたりがすごくて、ひよりさんがすごいじゃないですよ。
そうなんですか。
そうなんですね。こう、まあ、だから、はい、おみこしを使って町から汚れを取って、
はい、違う違う、おみこし来るときはもう神様が来るんですから、おみこしの前山鉾巡行、山と鉾がですね、はい、
汚れを取ってその後
そうですそうです
神様に、はい、町に来ていただく、
はいはい、でもですね問題はですね、はい、山と鉾がどうやって汚れを取るかって話ですよ。はい、矛というのはいわゆる剣みたいなですね、直刀みたいなですね、キラキラしてるですね、ものがあるんですね、矛、
はい、
その矛がてっぺんに立ってるんですね、
はい、
とっても、山鉾巡行の矛はですね背が高いんですよね、
はいはいはい、
あの友人がですね京都の町中に勤めてまして、はい、そのとと友人がおっしゃるにはですね、その事務所が6階なんですね、ビルの6階で見た時にちょうど矛が見えると、
目線の高さぐらいに矛の先っちょがあると、はい、
そうですそうです。なので山鉾巡行の矛の高さっていうのはだいたいビルの
6
階ぐらいはあるということみたいですね、はい、そして、
それが矛ですよね。
そうです、この矛は尖ってますよね。
はい、
はい、
汚れをそこに吸い寄せるために、
うん、
目立つように、
それが神様はですね、私教えてくださった先生は、
はい、
賑やかなのが好き、
うん、
お祭りの雰囲気ですね、はい、そしてキラキラしてるものが好き、
はい、
そして尖ってるものが好き、
はい、
なので尖ってるものキラキラしてるものといえば矛ですよね。
矛
でもその矛に悪霊悪鬼神様が吸い込まれてくるという、そうやって掃除機するという、掃除機のように
掃除機、
はい、
はい、
で神様というのはですね悪霊悪鬼って聞くと悪い人みたいですよね、
うんうんうん、
でも神様の一種なんですよね。
なるほど。
神様というのはですね日本人の感覚って面白いんですよ。物事全部表裏一体だと。だから神様もいい神様悪い神様ってバツンって分けるんじゃないんですよね。
へー、
例えばスサノオさん分かりやすいです、はい、で今回の八坂神社もそうなんですけど、スサノオの御事様、スサノオの神様はもともと薬人って呼ばれてる方なんです。荒ぶる神様なんです。 まあ、イメージとしてはお体が大きいんでしょうかね。動くたんびに地震が起こったり嵐が起こったりするような神様なんです。なので災いをもたらすというふうに思われてるんですけれども、でも崇めたらご利益をもたらしてくださるというのがスサノオの神様であり神様なんですよね、
はい、
なので物事は表裏一体だよって、だから崇めるのも祟られるのも表裏一体なんだよ、だからほっといたら祟られるし、ちゃんと崇めればご利益をもたらしてくださる、だから大切に しましょうねって。
表裏一体ですね、
はい、なので人のこともそうですよ、お友達のこともですね、
はい、
相手を大切にすれば自分も大切にしてもらえるんだと。だからまずは自分が相手を大事にしましょうね、逆に言えば相手を叩けば自分が叩かれるんだっていうことなんですよね。だから相手にはイコイコしましょうねと、そしたら自分もイコイコしてもらえるんですよっていうのが、だから物事は一つなんだって、裏が見えてるか表が見えてるかだけなんだっていう価値観が私たち日本人の伝統精神の中にあってですね、そしてみんな一つなんだ、はい、なので相手と私も一つなんですよね。なので相手が表なのか裏なのか分かりませんけれども、相手を叩けば裏である自分表である自分に響く、自分も痛いから相手を叩いたりしないというのが私たちの価値観なんですよね。だから、はい、あの矛に吸い込まれている神様はですね、はい、悪霊秋だけじゃないかもしれないんですけども、はい、でも汚れを全部吸い取ってくださって、はい、そして山鉾巡行の山は
山、
はい、台車みたいなものにですね松が乗ってるんですよね。
松
とか柳とかね、どれも尖ってるんですよ。その尖ってる具合でですね神様がシューって吸い寄せられて、そしてそれが街中巡行することによって掃除機に吸い取ったように汚れ払いができ、清らかになった街に夕方神様方がおみこしに乗って降りてきてくださるという流れだということなんですよね。なので門松は松なんですよ、杉なんですよ。
なるほどなるほど。
門松はよりしろって言われるんですけれども、神様が降りてきてくださる目印だっていうふうに言われるんですよね。そこに向かって降りてきてくださるのは、そこに尖ったものに吸い込まれるようにお家の中に入っていくっていうふうにね教えていただきましたので、私神様見えないのでね、どのようにお家に入ってきてくださるかわからないんですけれども、専門家の方がおっしゃるにはそのように入ってきてください。だから門の外に尖ったものを置いてるんだっていうふうに伺いましたよ。
なるほど。
なるほど。
これけどこうその門松の話から神様の話に展開されて、
はい、
子供に教えるにはすごくこういい教え方ですよね。
はい、大事ですね。
この表裏一体というような教え方、
はい、
その表裏一体という考えが元々のこう日本人の心にある考え方なんだよ、
はいはい、
友達に、
はい
はい、あの友達を叩けば友達も叩いてくるし、
うん、
友達と仲良くすれば友達も仲良くしてくれるし、うん、神様だってそうだよね、
うん、
で、あのお願い事をしたらいい子にしとったらやってくれるかもしれないけども、うん、いい子にしなかったら宿題だったり、うん、バチっていうようなものが当たるよねっていうようなこう、
うん、
なんか、
うん、
物事をこう教えるときに神様を例え話に使いながら実生活を、う
ん、何ですかね、そうですね、
うんうん、
いや本当そうなんですよね。
できるような形で、
あのお世話になったある神社の神職の方もおっしゃってたんですけどね、はい、皆様あの神様に願い事されに来られると、
うん、
でもねってあの半分は自分ですよって、自分が頑張っていないと、あこいつ頑張ってるなって神様思わないんですよね。そうするとじゃあ手伝ってあげようかってならないんですよね。そういう意味ではまず自分がどうかっていうことがあの大事なのかなっていうことを思わせてくださるのが人間と神様の関係かなっていうふうに思うんですよね。もしくはあの日本人の価値観、その表裏一体とかね、みんなが一つなんだっていう価値観なのかなって思うんですね。なのであの相手に嫌われちゃった、嫌われてるからどうしようとかじゃなくて、まず自分が相手のことが大好きか、そう、
はい、
そして自分が相手のことが大好きで何かね相手が喜ぶことして差し上げたいというところから、相手も嬉しい、この人大好きってなってもらえるっていうふうに思いますとね、あの相手に対して自分が何ができるかと思った時には、まず自分から相手に何で喜んでいただけるかと考えることの方が大事なのかなっていうふうにもね思わせていただけるなと思っております。
なるほど、
はい、
素 晴らしい。門松からこんなに話が膨らむなんて、僕ちょっとひよりさん感動しました。
本当ですか。でまた今日門松で終わるんちゃいます。
いやー門松あとしめ縄と鏡餅ありますから。
そうやりたいね。
これちなみに、はい、年賀状の時にひよりさんがお話ししてくださったのが、
はい、
あの年賀状とは日本人の心を、一つにするための、あの練習なんだよっていうことと、もう一つこう賑やかで明るい雰囲気を作るんだよっていうことをひよりさん教えてくれたんです。門松とかしめ縄って、家の中というより外に飾るもんですよね、それもやっぱりこう、賑やかな街を作るっていう意味合いとかはあるんですか。
そうではないんですよね。もちろん縁起物ではありますので、
はい、
あの賑やかな街というよりもめでたく雰囲気をするという役割はあるんですよね。やっぱり今となっては門松はですね、本当に縁起物の塊ですから、梅も入ってたりとか、竹が入って、蝶竹梅ですね、入ってますしね、南天とかが入ってたりですとかね、南を転じるですよねというものが入ってますので、まず雰囲気、言霊のパワーの雰囲気というのは明るいものだと思うんです。そしてしめ縄もですね、裏白つけたりですね、心の潔白さっていうのを象徴してますしね、そして代々ですよね、代々家が栄えますようにという祈りが込められていたりですとかしますので、あの縁起がいいんですよね。でもしめ縄はですね、もう一つ大事な役割があるんですよね。しめ縄ってどこにあります？
玄関。
お正月以外、お正月はお家に飾ります。玄関に飾ります。正解、
はい、
お正月じゃないときしめ縄はどこで見ますか？
これねちょっと後で聞こうと思ってたんですけど、伊勢に住んでるんですけど、
はいはいはい、
僕、
はい、
年中しめ縄は玄関に飾ってあるんですよ。そうですよね。
あ、本当ですか、
はい、
だから
こう、年中しめ縄がどこにあるのかっていうことを考えたことがなくてですね。
本当に、はい、あ、そういう地域も結構あります。
ありますよね。
やっぱりご神事を大事にしている地域は、
はい、
あの年中しめ縄ありますね。京都でも ありますね。
地区によっては一年中、
多分その産砂様の氏子県の人たちはそういう地域があったりはしますね。はい、でこれはですね、はい、いわゆる聖域なんですよね。神社には年中しめ縄かけられてると思うんですね、
はい、
それは神様がいらっしゃるからなんですよね、はいはい、なので汚れをお家の中、神社の中に入れたくないから、うん、結界を張ってるんですよね、うん、でその結界を張るためにしめ縄をかけて、うん、外から汚れが入ってこないようにすることによって神社の中に神様いらっしゃるから神様が清らかにいることができるということなんです。それは家の中もそうですよね。お正月の時はですね、
はい、
神様が来られるからやっぱり絶対汚れを入れたくないということで、お掃除で汚れを払った後にまずつけてほしいのはしめ縄なんです。結界を張るんです、
はい、
そうするともうお家の中に汚れが入ってこないから、神様が入ってこられた時に清らかな場所で過ごしていただくことができると。でも神様いるいない関係なくお家の人たちもですね、やっぱり汚れのないところで生活したいっていうふうに思いますと、まあ、あの厄払いといいますかね、という意味でしめ縄をかけたままにするということは地域によってはあるかなというふうには思います。ですのでこれは正常結界の意味があるんですよね。今でこそ締め飾りですけれども、締め縄って言いますよね。以前は本当に縄でですね、あの家なら家、神社なら神社をですね一周巻いてたんですよね。そしてその、ま、縄を張った中には汚れが入ってこないということで、今は出入り口である玄関ですとかそういうところに誰かが入ってくるであろうと思うところに張っておくと、そこで結界が張られるので入ってこないという考え方なんですけれども、昔は本当に縄だったと。ですから、
はい、
お相撲さん、お相撲さん
縄で囲まれた中で、
そうなんですよ。あそこはやっぱり、神聖な場なんですよね、土俵というのは。だから未だに女性上がっちゃダメじゃないですか、多分。
そうですね、
おそらく多分ダメだと思いますよ。男性しか入れないと思いますね。やっぱり土俵の中というのは汚れのない場所、正常期間、そして塩を撒いて入りますもんね。
撒いてます、
はい、清めて入られるということでね。なのであそこはもう正常期間された場所の神域だということですね。お相撲もご神事でしたから ね、
そうですね。
だからお相撲さんがですね、そのものを締め縄かけますよね、
ふんどし
の、ね、はい、なのでね、神事だったということですね。それがしめ縄です。正常結界です。だから結界張りたいので掃除する前に結界張っちゃダメですね、ということ、
はい、
で掃除して汚れを払った後ピタッとするとピタッと張るとですね、かけるとですね、お家の中が清らかに保たれるということになると。
結界という役割を、
はい、そうなんです、
しめ縄が、はい、やっていただける、はい、ということで、
はい
はい、
鏡餅はどうします？
鏡餅もうどうです？
鏡餅はねちょっと長いよ。
長いです。
ほな次でも来週餅つきでしょ、うん、そこに合わせちゃう。
餅つきと鏡餅、うん、お話しさせていただ
きましょうか。
ししょうか、
はい、はい、そうしましょう、はい、じゃあ鏡餅と餅つきの話を来週させていただきたいと思います、はい、終わっていいですか？アナウンスありますか？
はい、ない、本日も、森ひよりのポッドキャストお聞きくださり、お聞きくださり誠にありがとうございました、は
い、来週も
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。